彼は人間としてもちろんよくできた人だったのです。いわゆる尊敬されるべき人格者だったのであります。聖書を徹底的に研究した人で、いわゆる神を信じ神のために生きたいと思った人だったんですけども、彼は目くらものでした。現実、霊的な現実を全然理解できなかったんです。だからキリストの死は、まあキリストの受けるべき罰だった。キリストは傲慢であり、神を冒涜したものであり、殺されるのは当然だと彼は思い込んでしまったのです。キリストは殺された後で、彼は本当によかったと確信したのではないかと思うんです。まあ、彼にとって面白くなかったのは、相変わらずイエス・キリストを続いて信ずる人々だったんです。だから彼らをやっぱり迫害すべきです。神に仕えようと思えばクリスチャンたちを殺されるべきだと彼は思い込んでしまったのですけども、このパウロに、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声がかけられたのです。彼はもちろんびっくりして、あなたはどなたと尋ねたところ、答えは、私はあなたを迫害しているイエスである。まあ、その一つの言葉によって、彼の今まで立てた世界はめちゃくちゃに崩れてしまったのです。もうおしまいだ。神に仕えていたと思ったけど、本当は知らないうちに神によって用いられるようになった。悪魔の道具だったと。けども、その瞬間からイエス様は彼にとって生き生きとした現実になったのです。それだけではありません。彼はその日、イエス様に向かって主よというようになったのです。結局命令してください、私は従います。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。今まで確信を持って頑張ったつもりだったけど、もう自信がない。あなたは教えてくださらなければ、導いてくださらなければ、おしまいです。命令してください。躊躇に従います。まあ、彼はマクゾン氏のように本当に世界一の伝道者になったのです。このイエス様のために死ぬことこそ最高の特権だと彼は思っただけでもなく、何十年間主に仕えた後で、まあ、主のゆえに7年間刑務所の中でも過ごしたパウロは喜んで殉教の死を遂るようになったのです。イエス様は生きておられる。このイエス様とは私の助けてです、私の導きてですと彼は確信するようになったのです。イエス様とはパウロにとって、まあ、全ての全てとなりました。救われたら何が起こるなのでありましょうか。まあ、今日も洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様を信じ受け入れることによって新しい命を得るようになったのです。また今日洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様こそが生きておられる方です。私の救い主であり、私の解放者であり、私の生ける望みであると告白することができるのです。第3番目の結果とは、人生はもう無意味ではないと知るようになります。生まれながらの人はどうして生きているのか、与えられている人生の目的とはどういうものであるべきか、あるいは死んだらどこ行くのか、さっぱり分かりません。まあ、永遠の現実に対する理解力を全然持っていない。まあ、我々は大体毎日経験することでしょう。すなわち生まれながらの人と 聖書の事実について話すとちょっとピンとこない、どういうことかとわからない。まあその時私たちは、まあ、教えようと思えば大体うまくいけないと思います。ああだよこうだよと。なぜならば現代人は我々の説教を聞きたくないからです。もう疲れ果ててしまっているからです。けどもイエス様だけ紹介すればやっぱり違います。イエス様こそが私の問題も解決することができるのではないか、諦める必要はないらしい、そういうふうに導かれるようになるのではないかと思います。イエス様を知れば人生は本当に無意味ではありません。特に、まあ、社会人は非常に最近思うようになっているのではないかと思うんです。何のためにそんなに今まで苦労したのか、全ては虚しいなのではないか、まあ、イエス様を知らなければ必ず、まあ、絶望的な状況に置かれるようになります。イエス様を信ずると何が起こるかと言いますと、新しい、まあ、関係と新しい興味を持つようになります。イエス様を個人的に体験していない人はただ自分の関係と自分の興味しかを持っていないから、まあ、信ずるものを批判するようになります。イエス様を知らない人々の行いとイエス様を知るようになった人々の行いとは正反対でありましょう。まあだから誤解が生じてきます。イエス様を知らない人々は、主を信ずる人々は自分の自由をなくした、大いなる誤りに入っちゃったと考えてるんですけど、我々の考えはちょうど反対ではないでしょうか。体を、まあ、同調します。体の永遠の救いのために祈るようになります。まあ、今述べたサウロの生活を観察すると次のことを言えます。彼はイエス様に出会う前に、すなわち開始の経験する前に、新しく生まれ変わる前に自分で計画し、自分で考え行ったのです。まあ、結局朝から晩まで自分で決めたり自分でやったり、まあ、このような生活だったのです。彼は初めから終わりまで自分のことしか考えなかった人だったんです。けどイエス様との出会いによってきれいに自分のことを忘れて、主よ私はどうしたらいいのと思うようになったのです。彼はイエス様の生き生きとした現実を見たとき、自発的に主よどうしたらいいなのでしょうか。イエス様は彼を強制して、今から私に従わなくちゃいけない、私に従うとあなたの罪を許すとイエス様は言わなかったのです。彼は自分の過ちは許されていると確信したのです。そしてイエス様に対する愛の表れとして、今から一生涯この主に仕えたいと切に望むようになったのです。まあ、主はパウロの絶対的な支配者となったのです。まあ、この自分だけを考えたサウロは、主よ私はどうしたらいいなのかと尋ね、まあ、教えてください、導いてください、従う用意ができているとパウロは告白するようになったのです。これはまあ人間的に考えられないことです。まあ、一つの奇跡です。主の成した御業そのものです。新しく作られたものは新しい関係、また新しい興味を持つようになります。 そして私の念願とするところは主に喜ばれることだと思うようになります。最も大切なのは結局それではないでしょうか。もし教戦を受ける兄弟姉妹は今から頑張らなくちゃいけない、立派にならなくちゃいけない、クリスチャンらしい生活しようと思うようにならば気の毒です。かえって束縛されるようになり、不自由になり、あるような努力はやっぱりダメであるからです。けどもただ私は信じますけどダメ、導いてください、守ってください、助けてください、この態度を取り続けるとうまくいきます。傲慢にならないで大いに祝福されるようになります。救われた結果とは第5番目になりますけど、新しい能力を持つことです。すなわち前に生きる誠の神に対して目から出会った寸法であった人は今突然全部明らかになりました。この新しい与えられた能力は信ずる者の生活の奇跡ではないでしょうか。例えば大学の教師でさえも、もし彼はイエス様ご自身の知らなければ、神の国の者に対して何にも分かりません。けど知識のない、教育を受けていない、新しく生まれたばかりの人は大喜びで明かしすることができます。なぜならばこのようなことは勉強によってではなく、主なる神との交わりによってのみ知ることができるからです。まあイエス様は比較的に立派な生活を送った聖書学者たちに、あなた方は子供のようにならないと救われない、神の国に入ることができないと言われたのです。一体子供がイエス様を受け入れることができるなのでありましょうか。開始の経験することができるなのでしょうか。聖書ははっきり幼子のようなものだけが救われうると言ったのです。それ以外のものは不可能です。一体大人になった人はイエス様を信じ、受け入れ、改心することができるなのでありましょうか。まあ、大人になった者は心を入れ替えて、幼子のようにならなければ、天国に入ることができないと聖書ははっきり言ったものです。幼子は、まあ、ご存知のように、自分が求むものを一生懸命になって願い求めます。なかなか諦めません。お腹がつくと泣き叫び続けます。仕方がなくて明日まで待とう、そういう気持ちがないと思いますよ。本当に幼子は、まあ、一途になるのです。幼子は決して飾りません。借光家と違って骸骨を知らないのです。だから大人になった人は